第2章。それでも神は家族を望まれた。前章では地上で神を体現することができるように神は人間を備えられたということを強調しました。それはご自分の特性を人間と共有することによって行われました。それは素晴らしいことでした。今でもそれは同じですが、そこから物語は興味深く、そして恐ろしいものになっていきます。神の特質の一つは自由です。私たちはそれをよく自由意志と呼びます。世界になぜ悪があるのかと考えたことがある方のために、聖書に示された答えをここに挙げます。反逆1、ご自身の特性を神の子たちと共有するとお決めになったとき、神はその決断が何を意味するのかをご存知でした。すべてをご存知ですから、どうなるか明らかに理解しておられました。神は天上の家族についても同じ決定をされました。天上の家族も知力や自由といった能力を持ちます。彼らは創造主からそれらの資質を与えられたのです。遅かれ早かれそれらの資質が誤用されたり悪用されたりするであろうことも神はご存知でした。神の子たちは神の似姿ではあるものの、彼らは神ではないということを神は十分に承知されていました。彼らは神よりも劣るものでした。神が完全であるのに対して彼らは不完全でした。やがて神の子たちの一人または一人以上が恐ろしい過ちを犯すか、無分別な私欲によって行動し、神が望んでいたことに対して反逆することになるのです。エデンの園で起こったことはまさにそれです。アダムとエバが反逆したのです。彼らは園の中の樹木の一つから食べてはならないという神の命令に反したのです。罪を犯し、神の御前での永遠の命を失ってしまったのです。その後生まれた人間はすべてエデンの外で神から阻害されています。使徒パウロはこのことを罪の支払う報酬は死である、ローマ書 6-23 とうまく要約しています。この悲劇はそれよりもさらに前の反逆によってもたらされました。超自然界の神の子たちの一人が人間の家族を持つという神の決断を侮辱することを決意し、エヴァを誘惑することにより、神が彼女とアダムを破壊するように望みました。この神の子は蛇の姿でエヴァの前に現れました。創世記 3-1-7。聖書はこの蛇をサタンおよび悪魔などと呼んでいます。黙示録 12-9。彼は首尾よくエヴァに罪を犯させましたが、人類を永久に追放することはできませんでした。ここには深い真実があります。その最初の真実は、誰もが人生でいつかは持つ疑問に答えます。世界に悪があるのはなぜかという疑問です。この世に悪が存在するのは、神がご自身のような存在を創造することを望まれたためです。神に悪の側面があるという意味ではありません。神は肉からできたロボットや、あらかじめプログラミングされたコンピューターを作るという考えを拒否されたのです。この最後の点は重要です。私たちの神の似姿は本物でなければなりません。実際に決断を下す真の自由を持っていなければ、神の似姿にはなれません。神はロボットではありません。私たちはその神と似るように創造されたのです。真の自由意志なくしては、神を心から愛し、従うことはできないのです。あらかじめプログラミングされている決断は、本当の決断ではありません。愛や従順などの決断が本物であるためには、現実的な 代替案がある状況で行うものでなければなりません。悪が存在するのはこれらすべての結果です。それは人々が自由という神の素晴らしい贈り物を悪用し、自己の欲求の満足、復讐、実の幻想などのために使うからです。自由の乱用はエデンで始まりました。しかし神はこのことに不意をつかれたわけではありません。悪は予想しておられました。何が起こるか予見し、それに基づき計画されていました。神は神の人間の子たちが反逆したために彼らを破壊することはなさいませんでした。代わりに彼らを許し救い出すのです。聖書は神が何が起こるかをあらかじめ知っておられ、反逆が起こる前、正確には天地が作られる前から許しと救いのご計画を立てておられたことを明らかにしています。エペソ 1-4、 ヘブライ 9-26-10-7、 第1ペテロ 1-20。 その救いの計画は最終的に神が人間となられることを必要としました。物語のその部分については口述します。あのクライマックス的イベントのずっと前にエデンで起こったことに対する代償がありました。神はアダムとエバ、そしてその子孫をご自身の御前から追放されたのです。エデンはもはやなくなったのです。父である神との永遠の命の代わりに、人類の前途は死となりました。ローマ書 5-12。 それが生命の源である神から離れたことによる最終的な代償です。事実上神は子たちを家から追い出されたのです。しかしそれは蛇が望んだ人類の破壊という結果ほどはひどいものではありませんでした。神が人間の家族を持つというご計画を諦められたわけではありませんでしたが、反逆には代償があったのです。神はサタンも罰されました。神の世界に死をもたらしたサタンは後に地獄として知られるようになる死人の世界の主となりました。大対策なし。皆さんはこの時点で人間の家族を持つというご計画全体を神がなぜ破棄されなかったのだろうと疑問に思っておられるかもしれません。しかも神は自由意志が罪につながるであろうこと、暴力、怠慢、利己心、その他の恐ろしい行為という形で何千年もにわたる不幸をもたらすであろうことを承知の上で、それを許容されたのです。あなた自身が苦悩中にあったり、周囲の方々が苦しんでいるのを見ておられる方は、おそらく神がすべてを破壊してくださってもよかったのに、とまで思っておられるかもしれません。信じがたいことですが、神はその気持ちを理解しておられます。神はあなたに見える悪だけでなく、それよりも無限に多くの悪を見ておられるのです。それは神が望まれたことと全く違います。しかしあなたは、彼は神なのだから単にすべてを覆すことはできないのだろうかと問います。そんなに単純なことではないのです。考えてみてください。悪を行うすべてのものを排除して初めて神はこの世の悪を排除できるのです。言い換えると、神は私たちすべてを消滅しなければ悪を終わらせることはできないのです。聖書に記されているように、誰もが罪を犯し、ローマ書 3-10-12、神の標準にはほど遠い存在、ローマ書 3-23、JLB なのです。神はそのようにして悪を終わらせることはもちろんできますが、それをなさいません。人類を深く愛しておられるため、それは選択肢には入れておられないのです。これを突き詰めていくと、驚くべき真実が浮かび上がります。 神は私たちを神の似姿に作られることがどのような結果をもたらすかをご存知でしたが、その結果は人間の家族を全く持たないことよりは好ましいものだったのです。神はこの世の罪と苦難を見ておられ、その原因もご存知です。それによって心を痛めておられます。神は人間の子たちを強く愛しておられるため、人間の家族を持ちたいという当初の熱望に背を向けることはありません。事前策はないのです。あるのはもともとのご計画のみです。エデンで発生する反逆、そしてそれに続く過ちや罪のすべてをあらかじめ知っておられたにもかかわらず、神は依然として人間の家族を心から望んでおられます。エデンでの出来事は物語の始まりに過ぎません。神はアダムとエバを神の家から追放されました。創世記 3-22-24。 さらに神は蛇を呪い、創世記 3-14-15、 その見前から追放されました。イザヤ書 14-12-15、 エゼキエル書 28-16。 メッセージは説得力があり単純なものでした。すなわち反逆は罰せられるのです。誰もがこのメッセージを理解することだろうとお思いでしょう。そうではなかったのです。状況はさらに悪化しました。反逆に、この世にこれほど多くの悪があるのはエデンの園で人類が罪に陥ったためだと聖書は教えていると、どこかで聞いたかもしれません。それは部分的にしか正しいと言えません。エデンでの悲劇の後、人類をさらなる邪悪と大混乱の底に突き落とした出来事があと2つあります。まずその一つは創世記6章1-4に記述されており、聖書全体の中でも奇妙な出来事の一つであることはほぼ間違いありません。私はこのことについて本を書いたほどです。この物語には神の超自然界の子たち、神の子たちが自らを体現させるために人間の子たちを作ることで神を模倣しようとしたことについて書かれています。彼らは人間の女性、人の娘たちをその目的に使うことにしました。これにより彼らは天の父である神のライバルとなったのです。人間を神の家族のメンバーにするという神の願望に満足する代わりに、彼らは彼ら独自の人間を支配する君主となることを望んだのです。これは神のご計画ではありませんでした。神は奴隷ではなく家族を望んでおられたのです。これらの罪を犯した御使いたち、第2ペテロ2-4は天と地の境界線を破りました。彼らは自分たちの地位を守ろうとはせず、そのおるべきところを捨て去ったのです。その結果、神は彼らを地獄へ送られましたが、第2ペテロ2-4-5、ユダ6、彼らが行ったことは取り消されたわけではなく、悲惨な結果をもたらしました。この反逆についての聖書の説明の後に続く2節をご覧ください。主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られた。主は地の上に人を作ったのを悔いて心を痛め、創世記6-5-6。考えてみてください。すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりだったのです。神は地の上に人を作ったのを悔いて心を痛めたとあります。これはそれがもたらす邪悪という悲しみです。超自然界の最初の反逆は、人間が神と共に生きる永遠の命を失うという結果をもたらしました。これだけでも十分に悪い状況です。この反逆は罪の影響を拡大し、人間の自己破壊を加速することになりました。神はこの結果を深く悔やまれました。人間は永久的な損傷を受けたのです。聖書は 洪水を送って人類を滅ぼすこと以外に解決法はないと神が判断されたことを語っています。創世記 6-17。 洪水の物語では神が憤慨したとは言っていないことに注意することが重要です。神は状況を見て心を痛められたとだけ言っています。神は人間に自由を与えることを決めておられました。それを奪うことはできませんでした。それは彼らが神の似姿ではなくなること、つまり真の人間ではなくなることを意味するからです。唯一の選択肢は再出発して反逆的な神の子たちがもたらしたことを終わらせることでした。神の目から見て正しい人はノア一人だけだと言われています。創世記 6-9。 つまり少なくとも一人いたのです。神はそれを無駄にしません。人間の家族を持つというご計画を進められます。神はノアの家族と多くの動物が生き残るために彼に箱舟を作るように命じました。神はまだ希望を捨てておられませんでした。人間がそれほど深くまで墜落しても人間の子たちが神と一緒にいることができるようになるという希望です。哀れみ深い神は洪水に備え人々が邪悪に背を向けて許しを得ることができるように第2ペテロ2-5、彼らにこれから何が起こるかを知らせるためノアに120年の機会を与えました。創世記 6-3。最終的には人々は聞く耳を持ちませんでした。神の慈悲深い計画を拒否したのです。ここでも神の子たちは自由意志で神に背きました。神が心を痛められたのも当然です。それでも少なくともノアとその家族がいました。大洪水の後、神はアダムとエバに与えた最初の命令、埋めよ、飢えよ、地に満ちよ、創世記 9-1 を繰り返されました。神はノアとその家族によってやり直しを図ります。ノアと契約を結ばれました。それは全人類に及ぶ契約です。創世記 9-8-17。 契約とは約束または誓約を意味します。この契約は一方的なもので、人類を決して破壊しないという神の約束が全てでした。創世記 9-11。 驚くことに神は依然として人間の家族を望まれました。神からの親切の乱用が続いたことは信じがたいことではありますが、それほど驚くことではありません。第三の反逆が大洪水の後に続きます。この反逆は聖書の物語の残りの部分の枠組みとなり、再び神の不屈の忍耐と愛を示しています。バベルの塔の物語は創世記11章1-9に書かれています。洪水の後、神はノアの子孫が増え地上に満ちることを望まれました。アダムとエバのように彼らは神の協力者となり創造物を管理するはずでした。その代わりに彼らはバベルという場所に集まり、自分たちの栄光のために塔を築いたのです。創世記 11-1-4。 これがこの物語のよく知られているバージョンですが、その真の意味は聖書の別の書のあまり知られていない2つの説にあります。次の説です。意図高き者は人の子らを分け、諸国民にその修行を与えられた時、神の子らの数に照らして諸々の民の栄を定められた。主の分はその民であって、ヤコブはその定められた修行である。申命記 32-8-9。これらの2節では、バベルの塔で下された裁きの一つは、人類の分裂であったことを語っています。この時点までは、神は一つの集合体として人類を扱ってこられましたが、それはバベルで変わったのです。人間は、言語および地理により分断されるのです。 さらに悪いことに、神は人類からご自身を分離されました。神の御心に対する人間の反逆に愛想をつかされた神は、超自然界の神の家族の他のメンバーである神の子たちに地上の諸国を委ねられました。これは大洪水の前に反逆した者たちとは異なるグループでした。神は人間を神の家から追放することはできませんでした。それはエデンですでに行われたことです。大洪水の後、人類を破壊しないと約束されました。創世記 9-11。そのため、あの大災害を繰り返すわけにはいきません。では神はどうすればよかったのでしょうか。事実上、神はもういい、私があなた方の神であることをあなた方が望まないのであれば、私の天上の一部の女子たちをあなた方に割り当てようとおっしゃったようなものなのです。この裁きの影響はさまざまな形で現れました。聖書はどれだけの時間がかかったかは語っていませんが、諸国を委ねられた超自然界の神の子たちの仕事ぶりはひどいものでした。彼らはあまりに腐敗したため、詩篇82:1-5、神は彼らも裁かなければなりませんでした。やがて神は彼らの不死の命を奪い、諸国を取り戻すことになります。詩篇82:6-8。このフラストレーションのために、神は人間の家族を持つという意味で、子なしの状態になられたのです。愛想を尽かされたのです。諦めたのです。と言いたいところですが、そこまでは言っていません。神の絶えざる愛。バベルの塔での悲劇的結末の後、何が起こったと思いますか。子供を産む年齢をはるかに超えた女性の夫であるアブラハムに神が現れたのです。神はアブラハムと契約を結ばれました。この老人とその妻に息子ができると約束されました。神は奇跡を働きます。彼らの息子は地上の神の新たな家族の始まりとなるのです。創世記 12:1-9、15:1-6、18:1-15。神の天軍のメンバーたち、超自然界の神の子たちに人類の監督を任せていた神は、アブラハムによって新たに神ご自身の家族を開始することを望まれました。アブラハムは神の約束を信じました。創世記 15:6。神の関心や好意を勝ち取る必要はありませんでした。やり直すためにアブラハムをお選びになったのは神でした。神とアブラハムの関係は神から始まりました。アブラハムは信じました。その後、神の奨励とアブラハムの信仰で始まった契約関係は、割礼という物理的な印によって記念されました。創世記 17:1-14、ローマ書 4:1-12。アブラハムの全家族が彼の霊に倣いました。創世記 17:23。この印によって、アブラハムの子孫は神がご自身の家族として望まれた民として識別されました。割礼はアブラハムの血筋の女性たちの印にもなりました。彼女たちは拡大部族内でのみ嫁ぐものとされていたため、アブラハムとサラが独自の子供を設けることを決めたときに、彼らから超自然的にその民が作られたものであることを思い出すのでした。神のアブラハムとの契約は、神の約束を信じること、すなわち信仰に基づいていたということを認識することが重要です。神は規則を守れる人間を見つけたためにアブラハムに接近されたのではありません。救いは行動に基づきません。救いは獲得することはできないのです。それができたとしたら、神が私たちの功績に対して義務を負うことになってしまいます。私たちの功績に応えて何かを支払う義務です。これがどれほど馬鹿げたことか考えてみてください。 アブラハムとその子孫は契約の印を守ることで神の約束を信じることを示したのです。割礼は彼らの忠誠の対象が何なのかを外面的に示す一方法でした。使徒パウロは信仰に基づく忠誠の例としてアブラハムを使っています。ローマ書 4-1-12。 アブラハムは規則に従う前に神を信じ、神に受け入れられたのです。つまり実際の規則とは信仰を示すことだったのです。規則が人口にとって変わったわけではありません。信じることは不可欠要素でした。その信仰に忠実であること、つまり神への忠誠については後で検討します。今日私たちはそれを弟子訓練、弟子として生きることと呼びます。信仰と忠誠はそれぞれ異なるものです。関係はありますが、どちらも他方に変わるものではありません。救いと弟子についても同じことが言えます。アブラハムに息子、そしてその子を通して偉大な国家へと成長する新しい家族を開始することを約束することは、エデンでの大惨事以降、神の二度目の契約でした。最初の契約はノアと結んだものでした。どちらも人間の家族を持つという神の夢を維持するためにデザインされていました。しかし、これらの契約について重要なのは、神が諦めないということだけではありませんでした。それは永遠の命をより多くの人々に与えるためのものでもありました。神は人類を見捨てられたわけではなかったのです。神が人々を愛さなくなることはありえませんでした。神は依然として人間の家族を望んでおられました。神はアブラハムとの約束を守られました。アブラハムとサラは実際に息子イサクを授けられました。創世記17-19-21、21-1-7。アブラハムの大家族はやがてイスラエルとして知られるようになります。創世記32-28、申命記32-9、イザヤ書44-1。この名前は旧約聖書で神に属する人間の家族を表すために最も頻繁に使われています。では他の諸国の人々、すなわちバベルの塔での反逆の後に、神の子たちが神から任せられた諸国の人々はどうなるのでしょうか。聖書ではそれらの人々はイスラエル出身ではないことを意味する異邦人という言葉で呼ばれます。バベルでの出来事にもかかわらず、神はそれらの人々をお忘れにはなりませんでした。新しい民族イスラエルによってもう一度やり直すだけでなく、神はアブラハムにその子孫がいつの日か神に見捨てられた他の諸国の恵みとなるとお告げになったのです。創世記12-3。その何年も後にアブラハムの血を引くイエスはこの世のすべての諸国を神に立ち返らせる子孫となるのです。ガラテヤ3-16-18、26-29。イエスが登場される前にも異邦人は他の神々を拒否することを選択し、神を信じ、神の契約の印を持つことにより、神の家族に参加することができました。アブラハムからイエスまで長い時間が経過しました。主の分、申命記32-9としてのイスラエル独自の歴史は誇れるようなものではありませんでした。彼らは神の民ではありましたが、悲しくもというよりも予想通りに忠誠に欠けたのです。やがてイスラエル史上最も暗い時期が訪れます。